深夜特急の作者沢木耕太郎さんからの声の頼りでした。それではそろそろ旅を再開することにいたしましょう。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。深夜特急オンザロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。 相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
お疲れっす。
あ、おお、お疲れ。
え、どうしたんすか？
なんでもない、なんでもない。
いやいや、なんかあるでしょ。めっちゃ僕のこと見てあーって言いましたよ。
本当になんでもないの？こっちのこと、私自身のこと。
いや、なんかあるじゃない。
私は毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
TBS ラジオ朗読斉藤匠の匠、深夜特急オンザロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。 深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。テヘランに着いたのは夕方の6時前だった。イスファハンを午前10時に出るバスに乗ったから、途中の休憩時間を差し引くとほぼ7時間で来たことになる。テヘランから南下する際は夜行だったため、沿道の風景が全く見られなかったが、北上する今度は飽きるほど眺めることができた。とりわけイラン最大の聖地であるコムのモスクは美しかった。夕日をいっぱいに浴びて、黄金のドームが眩しいくらいに輝いていた。しかし秋の日はやはりイランでも急速に暮れていき、バスがターミナルに着いた時にはすっかり暗くなっていた。その夜はとにかくアミールカビールまで行き、ベッドの空いているどこかの安宿に転がり込むつもりでいた。ところが
バスの屋根に積まれていたザックを受け取り、何十台ものバスが連なって止まっている暗い道を歩き始めて、そうだ、と思いつくことがあった。しばらくはアミールカビール周辺の安宿に泊まるにしても、いずれ何日かすればトルコに向かわなくてはならない。テヘランからなら、アララット山のふもとを通ってエルズルムに抜けていくルートになるだろう。そのバスの時間がどうなっているか、いくつかのバス会社で確かめておこうと思ったのだ。まずは、ここ3回ほど続けて乗って、かなり満足していた、ミーハンの事務所を探した。ようやく見つかり、そこで何やら書き物をしていた中年の事務員に、エルズルム行きのバスは？と尋ねかけると、パッと顔を上げた事務員が大声で叫んだ。急げ！私がぼんやりしていると、椅子から腰を浮かして斜め右の方向を指差し、また叫んだ。急げ！出てしまうぞ！どうやら今まさにエルズルム行きのバスが出発するところであるらしい。それが分かって、私はのんびりと言った。いいんだ。今日の便に乗るつもりはないから。すると事務員は脅かさないでくれよというように片手を振り、腰を下ろした。で、次のはいつなんだい？私が尋ねると、事務員はこともなげに言い放った。次の金曜。ということは、一週間も後ということではないか。今度は私が慌てる番だった。いくらなんでも用事のなくなったテヘランで、一週間も無意に過ごすのは辛すぎる。まだ乗れるか？私が他にもバス会社があるのをすっかり忘れ、咳込むように尋ねると、事務員は大きくうなずいてまた言った。走れ！私はザックを背負ったまま走り出した。だが、何十台も駐車しているバスのどれがエルズルム行きか、まるでわからない。少し走っては、バスの周辺にたむろしている人々に、尋ねなくてはならなかった。エルズルム？誰かが首を振り、別の誰かが指さしてくれる。そこでまた私は教えられた方向へ走り出す。そんなことを何度か繰り返しているうちに、ようやくエルズルム行きのバスにたどり着いた。間一髪だった。 荷物係が運転手の脇の席に腰を下ろし、まさにドアが閉められようとする寸前だったからだ。
エルズルム？
バスの中に向かって大声で尋ねると、運転手と荷物係の二人が、口々に、そうだ、そうだ、というような意味の言葉を発する。私はほっとしてザックを肩から下ろした。荷物係が降りてきて、そのザックをバスの胴体部分の荷物収納スペースに入れようとする。そこで私は彼と料金の交渉を始めた。エルズルムまでいくら？750リアル。その時、私はイランの通貨であるリアルをほとんど持っていないことに気がついた。これまでどこの国でも使い残すことを恐れて、一度にたくさん両替しないようにしていた。多くの場合、レートのいい闇の両替屋を利用していたため、余っても再両替できなかったからだ。私がこれまで通過してきたような国では、銀行における正規の両替証明書がない限り、自国の通貨を他国の通貨に両替することを拒むのが普通だった。テヘランで使う分のリアルは、イスファハンで買えておくつもりだったが、ちょうどこの日が休日の金曜だったために、できなかったのだ。代金はドルでもいいか。私が尋ねると、運転席から運転手が大きくうなずいていった。オーケーオーケー。ドルではいくら？私がさらに尋ねると、運転手と荷物係が何事かペルシャ語で言葉を交わし、12ドルと手で示した。750リアルは、確かに11ドルから12ドルに相当する。それは必ずしも不当な言い分ではなかったが、試しに、冗談じゃない。もっと安いはずだろう。と押してみると、思いがけず、素直に11ドルに値下げしてきた。もう少し安く。私が粘ると、二人は顔を見合わせ、どうしたものかという表情になった。どうやら、750リアルは、かけ値なしの料金だったらしい。私を乗せたいのでストレートに値段を提示してきたようなのだ。考えてみれば、同じバスを走らせるなら、一人でも多くの客を乗せたいと思うのは人情だ。窓越しにバスの中を伺うと、まだかなりの空席がある。私は俄然強気になりかかったが、ここで延々と交渉しているとそれだけ出発が遅れることになり、他の乗客に迷惑をかけることになる。適当なところで手を打った方が良さそうだと判断し、あと少しだけ負けてくれないか。 日本風に言えば、ちょっとは色をつけてよ、というニュアンスのジェスチャーをすると、運転手と荷物係はまた顔を見合わせ、二言三言相談し、10ドル半という値段をつけてきた。そこで私は10ドル札を取り出し、
これでいいことにしよう。
と勢いよく日本語で言い、笑って荷物係と握手すると、向こうもなんとなく笑いながら手を握り返してきた。その瞬間、自分が交渉慣れというより、交渉ずれしてきたような気がして、かすかな嫌悪感を覚えた。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク、出演清原果耶、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954ゴルフスクール事務局まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。